ハガイ書一章一節から十一節。ハガイ書一章一節から十一節。
ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァザクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない主の宮を建てる時はと言っている。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなただけが板張りの家に住む時だろうか。今万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足りることがなく飲んでも酔うことがない。衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。主は言われる。あなた方は多くを期待したが実を得たものはわずか。あなた方が家に持ち帰った時私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の言葉。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえあなた方ゆえに天は露を滴らすのをやめ地はその産物を出すのをやめた。私はまた日照りを呼び寄せた。地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生み出すものにもまた人にも家畜にも手によるすべての労苦の身にも。
今日から久しぶりに旧約聖書からの説教となります。で、今回は旧約聖書の最後の3つの書物ハガイ、ゼカリア、マラキを順番に見てまいります。3つともバビロン捕囚の後に起こった出来事が記されています。イスラエルの歴史を見ますと前586年にバビロンによって南ユダ王国が滅ぼされます。そして民はバビロンに捕囚の民となって連れて行かれました。これがバビロン捕囚です。その後バビロンはペルシャによって滅ぼされます。そしてペルシャの最初の王キュロス王が即位したときに彼は前538年にバビロンにいるユダヤ人に対してユダヤに帰ってエルサレムに神殿を再建することを許可しました。最初に帰還した約5万人の民は翌年から神殿再建工事に取り掛かりますが周りの異邦人の妨害を受けて神殿工事は中断してしまいます。長らく中断していた神殿再建工事約18年後の前520年に神様は預言者ハガイとゼカリアを使わして中断している神殿工事を再開し神殿を建てるようにと民を励ましました。神殿再建についてはエズラ記の1章から6章にも記されています。なおエズラ7章以降とネヘミヤ記の城壁再建の出来事は時代的にはハガイとゼカリアの神殿再建の後の出来事となります。 ハガイ書にはハガイの4つの予言が記されています。今日は1回目の予言の前半のハガイ1章1節から11節から第1に求めるものと題して3つの点で御言葉を取り継ぎます。まず第1の点は自分を第一とする生き方、自分を第一とする生き方、一節から四節を見てまいります。一節を見ると、預言者ハガイに主の言葉があったのは、ペルシャの王ダレイオスの第2年、第6の月の1日でした。これは前520年の8月から9月のことです。その時のユダヤの総督はゼルバベルです。ゼルバベルはシュアルティエルの子。シュアルティエルはバビロンに連れて行かれた南ユダの王エホヤキン、別名エコンヤの子です。ですからゼルバベルはダビデ王家の子孫であり、彼らの名前はマタイ1章のイエス様の系図に載っています。またその時の大祭司はヨシュアです。ゼルバベルもヨシュアも最初にバビロンからエルサレムに戻ってきた人たちです。預言者ハガイは総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアに主の言葉を伝えました。2節、万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない。主の宮を建てる時はと言っている。最初のユダヤ人がエルサレムに戻ってきてすでに18年経っていました。彼らは神殿再建工事を始めましたが、周りの民の妨害にあって工事は中断し、長い年月が過ぎていました。長い間神殿は廃墟のままであったのに、民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っていたのです。ここにユダヤの民の第一の誤りを見ることができます。それは神の時、神の御心を誤って理解したことです。彼らはユダヤ帰還後、何もないところで一から生活しなければなりませんでした。生活再建をしながら神殿再建工事を行いました。そして神殿再建を始めると周りの民の反対に遭い、工事は中断してしまいました。それから18年経っても彼らは神殿を建てる時はまだ来ていないと言い続けたのです。しかしそれは間違っていました。神殿再建の時はすでに来ており、神の御心は彼らが神殿工事を再開することでした。彼らは自分たちの思いを持って神の時と神の御心を解釈した結果、神の時と御心を間違って理解したのです。もう一つハガイが指摘した民の誤りがあります。それは自分を第一とする生き方です。3節から4節、すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この民が廃墟となっているのに、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。民にとって自分たちの生活は大切です。しかしこの時の民は神のことを顧みず、 自分たちの生活のことだけに力を注いでいたのです。その結果、この宮、神殿は廃墟のままで、自分たちは板張りの家に住んでいました。もちろん板張りの家に住むこと自体は悪いことではありません。問題はこの宮が廃墟となっているのにということです。彼らは神の民であり、長い間バビロン捕囚の苦しみに遭い、そこからようやく解放されてエルサレムに戻ることができました。これは神の救いの御業であり、彼らは神様との憐れみと恵みを特別に経験した人たちなのです。ですからその感謝をもってエルサレムに再び神殿を建て、神様を礼拝し、神を中心とした生活を再建することこそ神の民としてふさわしいことでした。ところがこの時彼らがしていたのは、神中心、神第一の生き方ではなく、自分中心、自分第一の生き方でした。その生き方が神の時、神の御心を誤って理解することにつながったのです。私たちも気をつけていないと、当時のユダヤ人と同じような失敗をしてしまうことがあります。自分の願い、自分の思い、自分の置かれた状況、周りの状況を中心に考えると、神の時と神の御心を正しく理解することができなくなってしまいます。また自分の生活に忙しくして、自分の生活を第一として生きる結果、神のことを脇に置いて生活することが起こりえます。そうすると神様が私たちを通してなそうとしていることを見失い、行わなくなるのです。そのようにならないためにはどうしたらいいでしょうか。ハガイの言葉に引き続き耳を傾けましょう。第二の点は、自分を第一とする生き方の結果、自分を第一とする生き方の結果です。5節6節そして9節から11節を見てまいります。ハガイは民が神の時と神の御心を理解せず、自分を第一とする生き方をした結果どうなったかを教えます。5節今万軍の主はこう言われる、あなた方の歩みをよく考えよ。あなた方の歩みとは、今までの自分たちの生活のことです。神様のことを脇に置き、自分のことを第一にした生活はどうであったかと神様は聞いておられるのです。それをよく考えよと言われました。6節多くの種をまいても収穫はわずか、食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。一生懸命働いても十分な収穫を得ることができず、食べても飲んでも衣を着ても心が満ち足り温まることがなかったのです。続けて9節から11節あなた方は多くを期待したが、身を得たものはわずか、あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした、 それはなぜか、万軍の主の言葉、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえあなた方に、あなた方ゆえに天は露を滴らすのをやめ、地はその産物を出すのをやめた。私はまた日照りを呼び寄せた。地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも、地が生み出すものにも、また人にも家畜にも、手によるすべての労苦の身にも。神様は主の宮が廃墟とままなのに、長年そのままにしておいて、自分の家のために走り回る民に自然界を通してその誤りを教えられました。イスラエルはもともと乾季には雨がほとんど降りませんけれども、朝になると朝露が地面に滴って作物に水分を与えます。その朝露の滴りを神様は止められました。さらに雨季にも日照りを呼び寄せられ、雨が降らなくなりました。その結果、十分な収穫ができないようにされたのです。それが神に頼らず自分たちを第一にした生活の結果となったのです。神様はなぜそのようになったのかを考えよと民に語られました。そしてその答えを9節で神様は言われました。9節、それはなぜか、万軍の主の言葉、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。神様は私たちにも問題に直面させることを通して、あなた方の歩みをよく考えよと言われ、方向転換を迫られることがあります。世の光氏先月号の3月の証の欄に中学校の教員の方の証が載っていました。その方は大学生の時に洗礼を受け、その後学校の教師になり、教会では役員もされました。しかしその後、忙しさや他の理由で教会に年数回しか行かないようになってしまいました。それが10年ほど続いたそうです。ところが昨年、仕事上のミスが続き、保護者との間にトラブルが発生しました。そんなこともあって、この人は教会に行こうと決心をし、礼拝に出席しました。その時のメッセージを聞いて、これは偶然のミスではなく、神様に招かれて教会に来るためのものであったと実感したと証ししておられます。それから再び教会生活が始まっていったのです。神様は今も私たちが直面するさまざまな出来事を通して、あなた方の歩みをよく考えよと言われ、神のもとに帰るように私たちを招いておられます。第3の点は、神を第一とする生き方。神を第一とする生き方、7節から8節です。神様は自分を第一とする生き方をしている民に対して、神を第一とする生き方をするように語られました。7節から8節、万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、栄光を表す。主は言われる。神様は再び あなた方の歩みをよく考えよと言って、これからなすべき神の御心を教えられました。それは神殿工事を再開することです。民はこの宮を建てるときはまだ来ていないと言っていましたが、神様はその時はすでに来ていると言われたのです。ですから今すべきことは山に登り木を運んできて宮を建てることです。それが捕囚から帰ってきた民が神を第一として生きることだったのです。そして神様は神を第一とする生き方に彼らが方向転換すれば、私はそれを喜び栄光を表すと言われました。神は民が神殿を建てることを喜ばれます。なぜならそれが神の御心だからです。神様は私たちが神の御心を行うことを喜ばれます。そして人が神の御心を行うならば、神様は私たちを通してご自身の栄光を表してくださいます。この時やがて神殿が完成するならば、民がそこで礼拝をし、神様は礼拝の中でご自分の栄光を表してくださるのです。イエス様はマタイ6章33節で言われました。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神様は私たちの生活の必要を知っておられます。私たちに命を与え今日も生かしてくださっている神様は、私たちの必要を知り、その必要を与えてくださる神様です。ですからイエス様は、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと教えられたのです。私たちが神を第一とする生活をするならば、神様が私たちの歩みを喜ばれ、私たちを通して神の栄光を表してくださいます。そして私たちの必要も満たしてくださるのです。エルサレムに帰還した民はバビロン捕囚から解放されて、ふるさとユダヤに戻ってくるという素晴らしい神の救いの恵みを経験しました。彼らにとってこの神の救いに感謝し、神を第一として生きる生き方が、神様が願われる神殿を再建し、そしてそこで神を礼拝することでした。私たちはイエス様によって罪の奴隷から解放され、永遠の命の救いをいただきました。そのイエス様の救いに感謝し、私たちも神を第一として生きていくように神様は願っておられます。私たちにとって今神が求められる神を第一とする生活はそれぞれ違うことでしょう。先ほどの明石の中学校の先生にとっては教会生活の再建再開でした。ある人にとっては毎日の個人ディボーションを持つことかもしれません。忙しくてもしばし時をとって神の前に祈り、御言葉を読むことを通して神を第一として生きる 生活の基盤が築かれてまいります。またある人にとっては神の時、神の御心をよく考え祈って、そして神様に従う道を選び取ることかもしれません。新年度になり、私たち一人一人もまた教会も新たな歩みがスタートしています。私たちはそれぞれ自分にとって神を第一とする生活は何なのか、よく考えていきましょう。そして神様に喜ばれる、神を第一とする生活をすることを通して神様の栄光が私たちを通し、また私たちの教会を通して表されていくことを願いましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。あなた方の歩みをよく考えよ。ハガイは当時のユダヤ人たちにそう語りかけ、自分中心ではなく神様中心、自分第一ではなく神を第一とした生き方をするように、そして具体的に神殿工事を再開するようにと励ましたことです。神様はイエス様の素晴らしい救いをいただいて、罪の奴隷から解放され神の民として歩む私たちに対しても同じように語っておられます。まず神の国と神の義を求めなさいとイエス様も言われました。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられるというその約束、そしてそのことを通して神は喜ばれご自身の栄光を表してくださる、その約束を信じて私たちも自分の歩みを振り返り、よく考え、今自分にとって必要な神を第一とする生き方を選び取っていくことができますように、私たちの教会もいつも神様を第一とし、あなたのご栄光が教会の群れを通して表されていくことができる歩みをこの新年度も行うことができますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。